今村です。
カズです。
アドカーです。
はい、ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。
前回はあれですね、歌丸さんの島ランキング2020を、ちょっと2人で
前回になる、
残念、ちょっとカズさん、参加できないかったんですけど、2人でちょっと予想をしてみて、おとといですね、クリスマスの夜に発表があって、まあ、結構いい線いってましたね。
あ、いい線いきましたね。
一応まああの、
うん、
でね、知ってネタバレだったらちょっと困っちゃうんであれですけど、まあ一応言ってしまうと、歌丸さんのトップ10は、1位エグジット、
うん、
サキンマイマイン、
うん、
8位サーティセブンセカンズ、
うん、
7位ミッシングリンク、
うん、
6位アンカットダイヤモンド、
うん、
5位燃ゆる女の肖像、
うん、
4位ブックスマート、
うん、
3位ブルータルジャスティス、
うん、
2位ハチドリ、1位透明人間と、
はい、
いうところでしたね。
うん、
で僕ら の考えたトップ10だと3位と7位、うん、ブルタルジャスティスとミッシングリンクはピンポイントで当てて、
ピンポイントでしたね。
うん、作品としては透明人間、ハチドリ、モヨロナコゴ、佐々木マイマイ、
そうですね、
はちょっと順位が違ってたんですけど、
うん、
作品入れたとしてはあったと、うん、佐々木マイマイがあれでしたね、最後の最後にね、スイング技術と順番をちょっと入れ替えてしまったのがアダになったという。
ああ、サスキー前もともと9位にしてましたもんね。
そうですね、あのままにしとけばよかったなって。3つ当たったんですけどね、なかなか
この辺のね順番はね、もうねもはやねっていう感じですけどね。
ブルータルジャスティス3位をビンゴで当てたのはちょっと嬉しかったですね。
ああ、嬉しかったですね。まあでも、うん、僕は1位かもと思ってたまでの、はい、全然見てないし知らないんですけど、表だけを分析した結果、
そうですね、
はい、ブルータルジャスティスかハチドリか透明人間が1位かなと思ってたところに、最後燃える女の肖像がボンと来て、
うん、
それを1位にしたっていうのが、まあ、僕の一番最初の予想だったんで、うん、まあ、そこはね相当、
うん、
うん、
なかなかの最初の3作品がそのままトップ3だったってことですもんね。
そうですね、そうそうそうそう、
うん、
その角川メソッド、
角川メソッド、
確かに音楽的な、
うん、そう、
なんていうんですか、言及の有無という、うん、ポイントですよね、
うん、過去の1位になった作品を、うん、
はい、
1位になった作品、あるいはなんかチャンピオン枠とかでも特別扱いした作品を6年間ぐらい遡って全部こう
素晴らしい
洗ったんですけど、まあ、そしたら共通項的に見えたのが、うん、なんか全部評論の中で、
うん、
音楽と演出の関係性だったり、音楽とストーリーの必然的な関係性みたいなことに、うん、とかをすごく熱量を持って語ってる、
なるほど、
作品が多かった、多かったというか、ばっかりだったんですよ。
なるほど。
で、それで音楽に対しての言及だけで一回バッとこう、相当かけて、そこの熱量度合いで、こう、さらに絞っていって、でその結果、アルプススタンドの端の方っていう、我々2人で話し合った結果、最終的に1位にしてたやつは、僕の中では、トップにはならないっていう形で9位にしてたんですよね、当初。だけど、まあいろいろ話し合っていくうちに確かにっていう感じになって、こう1位にはしたんですけど、
う
ん、
そうですね、
だから結果やっぱ音楽的言及の熱量が圧倒的だった、こう、
うん、
透明人間が1位、うんうん、ブルタルジャスティスも、まあそういう位置づけで、ハチドリもっていう感じだね。燃ゆる女もそうですね、うん、ブックスマートもそうですよね。
音楽的な、そうですね、
うん。まさに音楽的研究のある映画っていう感じでしたし。
なかなか、ちょっと昨日のね、ラジオ会でお話しましたけど、うん、アルプススタンドの熱を、まあ、その僕だったり、うちの奥さんだったり、あと結構リスナーも、リスナー投票は1位だったんですよね、アルプススタンドは。 で、あの熱をその結構まあちょっとある種勘違いというか、人が僕も含めとても多かったっていうところがあっただろうなという気がちょっとしました。
はいはいはいはい、はい、
あのすごくね、あのいいことをおっしゃったんですよね、歌丸さんがあのアルトスタンドを表したときに、そのたどり着いた場所はその最初に予想していたものとは異なっていたとしても、うん、初めから仕方ないと諦めたものとは絶対に違うっていう、あの表をされてて、まさにあの映画をこう一言で表している言葉だなと思って、その言葉自体にもすごく感動して、あのもうちょっと記憶が曖昧で、もうあれで聞いてみに行ったんだったか、あの見に行ってから聞いて感動したんだったらちょっと覚えてないですけども、それぐらいすごくこうしっくりきて、まあそれは多分きっとね、そういう人が多かったんだろうなっていうのにもあの感じたんですけど。
そうですよね、そんなに公開規模が大きいわけではない作品がね、あの1位っていう形になってるということは、そうですよね、まさに、
びっくりしましたね。
さ
すがにリスナー1位とまではちょっと思ってなかったですね。
そうですよね、リスナーランキング1位ってやっぱりなんだかんだメジャー作が、取るイメージ、でしたね、今までも、
あとまあやっぱりね、あのミッドサマーとあのパラサイトは、
別枠で
という
別枠でしたね。
あとキネマの玉手箱にちょっと別枠がありましたね。
まあそうですね、キネマはその可能性もあるなとは思いました、
そこも含めると、まあ本当にね、結構よくいい予想ができた、
検討しましたよね。
なんかやっぱ、はい、
あ、門川君のそのさっきの音楽性の話っていうのは、その番組、あ、歌丸さん自体は自分でその傾向っていうのは語られてると思うんですか？
いや、何にも語ってないんで、あのメール送ろうかなとも思ったんですけど、でもどうしようかなって迷ってるうちに、あのだったんですけど、
あ、そうです、ちょっと意識されちゃってもね、これ
はそう、ドンピシャで当たったらメール送ろうかなぐらいに思ったんですけど、まあでも傾向としては、いや、そう、もう苦し紛れなんですよね。あの僕はほとんど映画今年50本中ね、ほんと数本しか見てなかったんで、あの表を見て、表から読み解いて
なるほど、
あのランキングを作るしかないっていう苦し紛れから、あの何かを頼りになる情報を探そうっていう、感じでした。
門川さんのもともと言ってた予想っていうのが、そのパラサイトを3位にして、パラサイトと別枠になったであるんですけど、あの1位から7位までは、全部入ってる作品を選んでるんです ね。結構すごい的中率だと
思います、
ね、パラサイトも実質入ってるようなもんですし、ミッド様とパラサイトに関してはね、そう考えるとね、やっぱりそのハードコアメソッドはね、相当当たってたんだと思うんですよ、ね、
ロジックのみで組み立てた、もうメラニーさんのアカデミー予想のような
本当に本当に、これはね、素晴らしかったですね。またね、こうやって語り合うっていうこと自体が、
いや、面白かったですね。
とても楽しかったですね。
前回その、70分ぐらい2人でアーダコーラ喋ってましたけど、めっちゃ面白かったし、ね、あの最後の方はわけわかんないテンションになって、ね、これ決めんの大変っすねみたいな、なんか歌、しかも歌丸さんこれ全部見てやってるんですよね、もっと大変だなとかいう当たり前のことを言い出すっ
ていう。お二方はこういうあの楽しみ方されたことあるんですか、今まで。
昔あれですよね、それこそリスナーから予想を募ってたと思うんですけど、
そうですね、
あの僕は応募してましたね。で、まあ、一回でね、あの当選者というか完全に当てる人は一人もいないっていう、そんなことあるんか
ね、当たんないんだよな、
難しかったですね。
僕はでも完全に予想したのは初めてですね。
ああ
予想が行われた時も、なんだろう、自分の中でこれは良かったなとかっていうのを考えてても、なんか予想しようみたいなのはなかったっすね。
他人が選ぶものを予想する。
そう。面白かったですね。その後まだ放課後ポッドキャストというか別冊アッパシックスジャンクション、まだ配信、あの ね、全部はされてないですけど、うん、あの三角締めさん、
はい、僕もちょっとその話をしたかったんです
ね、ゲストで、はい、ランキング出されてて、やっぱ素晴らしいですね、あの方のアプローチは。
めちゃくちゃ面白かったですけど、僕はまさに三角締めさんのパートまでを今聞いてある状況で、伊賀大輔さんとかちょっと聞いてないんですけど、いや三角締めさん、あの特に今年はめちゃくちゃ面白かったですね。
面白かったですよね。なんか普段リモートじゃなくて、あのスタジオに来てる時はあのもうちょっと緊張感あふれる感じなんですけど、すごいリモートでなんかすごい肩の力抜けた感じで、うん、めっちゃ面白かったよね、うん、掛け合いとかも含めて
時間帯とかも良かったのかもしれないですね、うん、多分普段ね遅い時間帯に流さず良かったのかもしれないですね。そうそうそうそう、はい、なんかあの三角締めさんは、うん、リスナーメールで来たんですけど、
うん、
あのガチャで当たらなかった作品の中からあのトップ10を紹介してくれて、
うーん、
やっぱりみんなリスナーメール、そのすごい歌丸さんにおすすめしたいっていう、こう熱がこもってる作品ばかりなので、うんうん、どれも最高なんですよみたいなところから始まって、そう僕知らない作品も多くて、すごい、うん、あそんな作品あったんだっていうのも含めてすごく面白かった、
ね、うん、リスナー目線でもすごくなんていうか優しいというか、
うん
うん、これをスタッフじゃなくてあの外の人やってる、ただ の, あのリスナー代表がやってるっていうのがまたすごいなっていうね、毎年のアプローチですけど、うん、
完全にエンターテイメントになってましたね、あれだけ。
いや面白いですよね、
素晴らしかったですね、
うん、
まだね、本当伊賀大輔さんもそうだし、うんうんうん、高橋さんも、うん、オールバックの放送作家高橋さんもそうですし、うんうん、多分ねタマフルクルーもこれからある、
うん、いやーこっからあるんでしょうね、箕輪田さんとかのやつとかも
ね、
箕輪さん、箕輪田さんのやついつもなんか結構楽しいんだよな。
あ僕はね橋本さんのがね、
ああなるほど、
あのすごい好きで、
なるほどですね、
はい、まあ、でも結構三角締めさんのところで吸収された部分もあったり、うんうんうん、あと山本さん、山本アナの、
はい、
とこで結構消されてるとこもあるなっていうのをちょっと最近、
ね、
うん、思ってて、やんないかもしんない、 去年もやらなかったんですよね、橋本さんのランキング。
山本アナのブルータルジャスティスへの偏愛っぷり、やばかったですね。
うちの奥さん引いてましたよ。
あんな TBS のアナウンサーがあんな熱量込めて語ることかねって思う、でも素晴らしかったですね。
来週ですかね、うん、改めてもう一回追加で話すって言ってましたね、
山本さんね、別冊アトロクには出れないから、うん、うん、そうそうそう、
いやすさまじいですね、あの人は。
いやすごいですよね、あの人が一番、まあ、ウンディさんも相当な、ね、アトロクでのなんていうかきっかけでの開花っぷりですけど、うんうん、山本さんもちょっとすごいですね、
すごい、
うん、うん、
具体的に何言ってたのか全然すみません思い出せないんですけど、
うんうんうん、
めっちゃ面白かったのと、
そう、なんか塩を振って6回振るんですよみたいな、
そうそうそうそう、いや言ってましたね、
ね、そう、なんか描写が丁寧だから味まで思い浮かぶんですよみたいな、そうそう、なんかブルタルジャスティスってグルメ映画だったかなみたいな、
はい、なんか上位の映画なんかいわゆるこうねちょっとやばいっていうか、うん、普通にそんなに映画好きじゃない人になかなかおすすめするのちょっと一癖ある映画ばっかりだったと思うんですけど、うんうん、全部ね食事シーンだけ喋ってるから、
そこ
だけ聞いてるとグルメ映画の紹介に聞こえてくるっていう、
なんならあの人ミンドサマーすらなんか食事映画っぽく喋ってましたからね、怖え怖え、はい、
あのドリンクのね作り方みたいな、
怖え怖え、
いや本当に、
うん、うん、素晴らしかったですね。
シネマランキング以外だといかがですか、先週とかは。
先週どうかな、なんかいろいろ聞いては、まあシマワワはなんかぼんやり聞いてましたね、ほんと
クリスマスソングリクエスト特集ってことでね、
うん、なんかでもクリスマスソングが入るだけでいつになくちょっと華やい感じにはやっぱ不思議と、うんうんうん、なりますね。
普通に楽しかったですね、
うん、うん、そうですね。あとはリモートプロレスの振り返り、
あ、はいはいはい、
月曜日の、
うん、
はい、 が面白かったですね。あのスーパーサンゴマシンさんが今年このコロナ禍でのプロレスのあり方っていうのでリモートプロレスっていうのをやられてたんですけど、まあその裏話というかあのところとかも含めて、うん、あのもともとは本当思いつきでやってこう即興う、ね、即興コントって言っちゃってましたけど、あの、うん、即興コントっぽくなんかこうやってみようかっていう感じだったけど、あのくしくも緊急事態宣言の政府会見が入ってその週やる予定だった週流れたことによって、うん、なんか結構こうしっかり組み立てたコントまあ、あくまでコントなんですけどになっていったことで、なんかある意味でちょっとこう違う地平が開けたみたいな感じの話で、うんうん、まさにあの僕が大好きなあのラムライダーさんの、
はい、
の回とかもなんか話されてて、うん、なんかね何気本当スポーツを振り返るみたいな感じで振り返ってるのがちょっと面白かったですね本当に、うん、
でラジオ向きのコンテンツですし、
うんうんうん、
まあなかなかねちょっと状況はすぐには好転しないでしょうから、うん、またね引き続きやっていくでしょうしね、うん、あれはなかなか発明でしたね、
なかなか面白い発明ですよね、うんうん、
誰でもできるっていうのはなんかね、
うん、
ミュージシャンとプロレスラーが戦えるっていう、そしてミュージシャン強いっていう、
まさにまさに和芸とある意味音を駆使したまあ取っ組み合いっていう意味でね、
う
ん、なんてい
うか、そうですね、
まあある種もう、まあ、漫才とかも本当そうですけど、
うんうんうん、
あ本当になんかそういうものに通ずるなんか面白みというか、うん、あるなっていう、なんか続けていったらなんか面白くなっていきそうな気がしますよね、
うんうん、新しいエンターテイメントの形だった気がしますね、
うん
うんうん、あとはあれですね、グラビア総選挙もありましたね。
あ、ありましたね。一応送ったんですけど、
そう僕も送ったんです
けど、うん、誰送った
？僕ね、結局わかんないんで、そのグラビア出てる人あのモデルとかそういう活動されてる人でってなると今年知った人ではあのバチェロレッテの福田萌子さんしかいなくって、
うんうんうんうん、
はい、福田萌子さん送りました。
あ、そうなんですね、
はい
僕はあのね元テレビ東京の、はい、あのスミレイナさんってアナウンサー、
あー、はいはいはいはい、
アナウンサー、いや本当にね今年いっぱい見たんですよね、ネットニュースとかも含めて、あの水着とかは多分なってないんですけど、
うんうんうん、
すごい本当とにかく活躍すごいしてるなっていう印象があったんで送ったんですけど、正直やっぱりトップ5の方は僕はちょっと分からなかったですね。
あのね僕ももっとなんか2位とかに宇垣さんとか3位日比さんとか入ってくる感じのグラビア総選挙と言いながら、なんかまあその体を取ったちょっと内輪の話も含めたみたいなことになるかと思ったら、うん、思いのほかガチンコのグラビア総選挙
でしたね。なんていうかグラビア専任というかグラビア職人の方をちゃんとね、
うん、
リスペクトする形でしたね、
うん、なんかでもそれはそれですごい良かったなって
思いましたね、
うん、なんていうかまあね、アトロク色で染めるんじゃなくって、
うんうん、
ちゃんと本当ガチですね、ああいうそのジャンルに向き合ってそこへのリスペクトもある、なんかすごいいい感じの話だったなと思って、うん、僕全然知らないけど面白かったです聞いてて、
うん
うんうん、
ちょっとねグラビアニュースみたいなのもあって、熊谷さんのやっぱああいう特徴っていうのはね、ぜひ今後とも
本当ね
出していってほしいなと思いますし、
ね、あとその韓流ドラマ好きも含めて、ね、
あ、そうそうそう、その二つを軸にね、
う
ん、ぜひ
そうそう、
うん、ツイッターでこうね僕も角川さんも、
うん、
あんまり集まってないっていうのを聞いて送ったわけですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
ああいうのなんかもっとどんどん今回っていうかアトロクだけじゃなくて、
うん、
あんまり来てなかったら来てないよっていうのを、
うん、
こう球場を伝えてほしいなっていうのもすごく思いましたね。
ありますね、うん、別にメール出すだけとかだったらね、うん、やるね、やろうやろうと思っててもきっかけがなくてみたいなことって全然あるから、
うん、そうなんですよね、
そうそうそう、
やればっていうふうになるね、
うん、よしっつって グラビアかーって思いながら分かりましたね。
結構ね、結果的には500通ぐらいでしたかね、集まったみたいで、よかったですね。カズ先生はどうですか？
いや、僕ね、もうご報告してましたけども、1週間はかなり聞けなかったです。
お忙しそうですね。
忙しそうでしたもんね。
でしたね。まあ、やっと昨日ぐらいから落ち着いてきたんです
けど、ね。ああ、
どうなんで、皆さん年末年始とかってラジオ聞かれるのかなとか、なんか推し番組あるかなとかって。
はいはいはいはい。
楽しみもなんか、共有できたりなとか。
昨日なんか昨日やってたラジオ会、我々の、まあ、オンライン忘年会では村上春樹さん の京都でのなんか年越し系、のラジオがちょっと楽しみだねみたいな話をされてましたよ。
あれは曲はどこでしたかね。
どこでしたかね。
ねえ、
うん、
他もちょっと僕もあんまりまだ正直年末の特番とかチェックできてなくて、アトロックも少しね変わった編成でやるんですよね。
あ、そうなんですね。
確かね、島尾さんが1日ジャックする日があったりとか。
大丈夫かな。
あと31か1日はなんか歌丸さんがずっと歩くみたいな感じで言ってましたね。
歩く
なんか最終的に TBS にたどり着くみたいな
街歩き、
そう、そんな感じの話
して
ます。めちゃ人来ちゃうんじゃないかって思っちゃいました。カリスマリスナーたちがね、
ねえ、
こう待ち伏せして田村さんっつってなってしまいそうな気がしました。
なるほど。
あとは何なのかな、ちょっと僕も、あ、でもそうか、僕今年全然聞けてないんですけど、多分ジャンクとかはね、メールワングランプリとか、
まあいろいろあるでしょうね。
いや、本当聞けてないんやな今年。
今年でもなんかあんまね、外出もあれだしっていう感じで、テレビもそうですけど、ラジオも聞く人多そうですよね、年末年始。
この先生的には年末なんかこれ聞こうみたいな。
いや、もうなんかそこまでもいけてなくて、大体この年末ぐらいにいろんな番組聞いてたら CM とか今年の、
はいはいはいはい、
スペシャルはみたいな感じで、
語
られるとこがもう聞けてないので、
僕
の中であんまり情報が入ってないですね。自分からも掴みに行ってないので、今から調べていこうかなって思ってるんですけど、
毎年メールワンは聞いてますか？
本当年によります。
あ、そうですよね。僕も結構年によるな。
これ昔聞いてたけど、あんま聞いてないな最近。
結構トップ5にこう選ばれて、で6位の人が リザーバーになって、
はいはいはいはい、
でその緊急で来れなかった場合に入る枠になって、でも結局トップ5選ばれた人全員やるから、その6位だった人って年明け一発目で読まれるじゃないですか。
はいはいはい、
でさ、その6位の人のネタが毎回最高な印象がすごくあって、ちょっと肩の力が抜けてるとこもあんのかな。すごい毎回その6位のネタの正月一発目の聞くのが結構楽しみ、
はいはいはい、
印象がありますね。あれもあれでね、一人だけ正月に読まれるじゃないですか、全部、5つのコーナーのネタを、すごいなんていうか優越感というか、リスナー
すごい、ね、特別感ですよね。
あと昨日のラジオ会で2020ベストラジオを皆さんに語ってもらったんですけど、加先生で何回かね、話し出してたナイナイのオールナイトニッポンの話をしてる人結構いましたよ、それは。
岡村さん結婚の回 まあそこに至るまでの、まあ、経緯も含めてっていうか、
復活と、
うん、ね、まあある意味ですごい1年でしたよね、あそこも。
その若いっていうか青春時代にも聞いてて、復活した時のその感慨深さがすごかったっていう話してたな。
やっぱりその時系列的に長いですからね。
そうですよね。
長いし、なんか本当昔の僕も中学ぐらいから聞いてる番組だけど、ナイナイのオールナイトは、あのね、昔ああいう状況で聞いてたなとかっていうのも含めて思い出しますよね。
ああ、なるほど。
ラジオって、そうそう、あんな時期も聞いてたなみたいなとか、MD に録音して、はいはい、あの通学の時に聞きながら爆笑するのを必死でこらえたなとかね。
そういうね、自分の個人的なものともね、結びついて思いちゃいますよね。
そうですよね。
ラジオこのポッドの感じが強いか気がしますね。ラジオってその自分の、
うんうん、
なんかこうノスタルジアっていうか、
うん、
なんかっていうか、
そうですよね。よりまあテレビもよりもよりなんていうかパーソナルな感じで聞くので、
うん、
みんなで聞くっていうよりも一人でやっぱ聞いてる感じだし、すごくあの。ね、しかも何かをしながらだったりとかして、うんうん、あのその行動との記憶とあの紐づいてたり、まあ、音楽とかもそうでしょうけどね、うん、あのこの音楽聴くとあって思い出すとかっていうのも一緒で、そういうなんか作用ありますよね。
なんかテレビだとその画面しか思い出さない
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
のその時のやってることとか、まあ、部屋とかなんか浮かんできますよね。なんかメタ認知するっていうか、
いや本当そうですよね。
ある、その動きながらね聞いてることも多いですから、
う
ん、そのこの道を歩きながら聞いたなみたいなことまで覚えてる時ありますね。
でも改めてやっぱりなんか今年ね、まあ YouTube も Netflix も盛り上がってますけど、ポッドキャストがこうぐぐっとなんかより一層浸透してきた感じで、ねえ、やっぱり視聴メディアってもう飽和度がすごくって、ね、僕らも追っかけるのがもうちょっと追いつかないっていう感じ、うん、で24時間って限られてる中で、うん、耳ってまだ開いてるっていうところで、うん、なんかねこれ系のメディアはむしろこっから伸びていくんじゃないかなって気がしますけどね。
僕らも今年これが始まって、
はい、
そのさっきの一人で聞いていろんな状況とともに覚えてたラジオが、うん、こうやって誰かと共有することがルーティンになって、
うんうんうんうん、
またちょっと面白みが変わりましたね。
そうですよね、うん、なんかそのブログとかができてきた頃ともうそうなんですけど、ブログとかも発信ですけど、うん、やっぱブログってあくまで個人の活動だったりっていうところが、こう掛け合い含めてこうコミュニケーションをね、こう出していくっていう、まあ新しい形ですよね。
本当おかげさまで、すごいなんかやっぱ聞いておかなきゃなっていうなんかちょっとした義務感も生まれて、
あ、わかりますわかります。あのいい感じのなんかインプットに対する動機づけになりますよね。
うんうん、そうですね、本当に本当に、そのこうやってある種のただ話してて楽しいっていうのももちろんありますし、うん、あの発信の場が、うん、あの一つ増えたっていうのも含めて、うん、いいきっかけの、
はい、
2020になりましたね。
うん、
なかなかこのね、あの状況があるっていうのもそうですけど、まあこの朝にね、いずれにしても3人で集まることは物理的に難しいわけで、どっちにしても
9時半にね、朝9時半、ね、日曜の朝9時半に
そういう意味ではね、状況が変わろうが、これ自体は多分変わらないことだったんだろうなと思うと、そういうものができたっていうのはなんかすごい良かったなと思いますね。じゃあ、まあ、今 年のね年内のポッドキャストはこれで最後になるので、
はい、
またね新年も
スイッチと、ね、
年末年始特番もあると思うのでそこら辺をまた年始話せるといいですね、うん、
ちょこちょこチェックしていきたいですね、
はい、
ちょっとね若干は余裕できたりもすると思うので、
はい、
メールまた送ったりして、
ね、あそうそうそう
読まれましたっていうね、
うん、あそうだ読まれましたねまたなんかこの間そうだった僕
なんかステッカーが来た
ステッカーヘッドライナーの B ニュースっていうこの間言ってたラムライダーさんの、うんうん
インディーゲームですね
インディーゲームに対する感想を、うん、送ってたんですよ、うんうんうん、送ってたことも忘れてたんですけどそしたらなんか木曜日か、はい、この間の木曜日になんか家帰ってきて郵便受け見たら TBS ラジオからステッカー届いててあれ読まれたのかって思ってそのギリギリも木曜日だったんですその1週前の木曜日まだギリギリ聞けたんで、うん、聞いたらそのオープニングが終わって、天気予報あじゃないや交通情報終わった後のなんかちょっと隙間時間のところで、読まれててそうそうそうそうおこんなところをちょっと聞き逃してたって思って危ない危ないってギリギリタイムフリーで聞けるタイミングで
そうですねスポーティファイとかにもね、うん、あそこ入らないとこですもんね
そうそうそうよかったですねなんかギリギリステッカーに気づくのが間に合ってうん、
確かにでもすごいあれですね最近は届くのが早いですね
はいあねなんか1週間、うん、うんぐらいで届くんですね
あとそれより遅れてたらもうね確認ができない
そうそうそうそうそ
う、
うん、
ありがたいですね昔ってなんかああいうラジオで、
うん、本当忘れた頃に届いたとかありましたよね
そう
そうそうなんだっけこれみたいな感じで、ねうん、昔トライセラトップスのなんかねオールナイトのなんかその深夜の本当に 3時から始まる方みたいな
やつ、はい、今で言うゼロの時間
そうそうそうそう、でしかもトライセラトップスが別にレギュラーでやってるわけじゃなくてこうスポットでやった時があってなんかそこにね本当中学1年か2年の時に送ってもちろんその時間寝てるから聞いてなかったんですけど、うん、2、3ヶ月経って唐突にトライセラトップスのステッカー送られてきて俺何だったっけって思いました
そんな感じでしたよね
そうそうそうそうそう、う
んうん、なんかねうちの奥さんもこの間JWAVE で読まれたんですけど、
うんうんうんうん、
結構すぐにステッカー届いて、
うんうん、
それも2枚
おお、あ、そっかそっか。
そうそう、リクエストと、
リクエストとあれですよ、ね。
メールとね、別のやつに2つ読まれたんで、
うんうんうん、
2つ来たんで、2つがでも別々の郵便で、同じ番組で読まれたんですけど、別々の郵便で来るっていう、なんか、
うんうんうん、
ちょっと 1回でよかったのではないかとか、ちょっとそういうのは思いましたけども。
まあなんか、フローを想像するとなんとなくわかりますけど。
そうですね、はい。でもすごいね、ちゃんと、もし気づかなくてもね、うん、1週間前を振り返れるぐらいのタイミングで、送ってくれるので
助かりますね。
ねえ、なんと少しやっぱいろいろそういう配慮っていうか、そうしようみたいなふうにもやってるのかもしれないですね。番組側としてもね。
僕とか本当正直そんなしょっちゅう送ってる方ではないし、つい最近隠れ家が読まれてからポロポロと送ってるレベルですけど、ね、めちゃめちゃ送ってる読まれてる人って多分めちゃめちゃ送ってるから、
そうですね。
じゃんじゃか届いてるんでしょうね。いつ読まれたんだよみたいなのも含めて。
キラキラ星さんとかすごいでしょうね、多分。
ねえ、そうそうそう。ふんどしゆで太郎さんとか。
確かに、
うん。
ブライトマンさんとか
ね。ブライトマンさんとかね、本当
そう。すごいと思うんですけど、多分ね、これいつの分だろうみたいな、いつのこれだろうみたいな感じになっちゃいますよね。ラジオのパーソナリティの方もそうですけど、スタッフの方にも感じませていただけて、
いや感謝ですね、感謝です。ですね、熊崎さん風のね。
はい、あ僕熊崎さんのそのグラビア総選挙の送った時に、はい、P.S. で、
うん、
熊崎さんの感謝ですが最近ちょっと、うん、あまり聞けなくて寂しいです。
あ、確かにあんま言ってないですね。
はい、もうあれは本当に名フレーズなので、
うんうんうん、
全部の末尾に それがつけた方がいいと思います。グラグラするときは、
うん、パラサイトのリスペクト並みの、
そうですそうです、本当に
締めフレーズですね、
はい、もうどんもう流行らせた方がいいなと思うんですけどね、そうですね、うん、っていうあのものも書いて送ったんですけどね、はい、よし、じゃあ今年の放送はここまでということで、
はい、
はい、あの本当今年お疲れ様でした。来年も
ございました、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまた、
よいお年を。